認知症対策、聞こえの支援、放課後等デイサービスについて。質問者は坂井正恵、共産。昨年6月に制定された認知症基本法は、認知症の人の尊厳が保障され、希望を持てる社会づくりの一歩となります。法制定を受けた区の見解をお聞きします。
認知症高齢者の増加が見込まれる中、ケア24の体制の充実など、既存の取り組みを充実、強化し、認知症対策を発展させます。
認知症の普及啓発イベントは、多くの区民が集う場所での開催を求めます。
今年度は、区役所、緑風会病院で開催。今後はより充実した事業を企画、実施します。
高齢者の補聴器購入費助成制度は、杉並区と16の区が実施。認定補聴器技能者による購入者へのアフターケアの充実を求めます。
区の制度は、認定補聴器技能者がいる販売店で購入する仕組みです。アフターケアを受けられます。
難聴の早期発見にも聴力検査は重要です。高齢者検診の際、聴力検査の実施を求めます。
国の動向等を注視していきます。
就学中の障害児が通う放課後等デイサービスは、区内に24カ所ありますが、足りません。
開設促進を支援します。中学生以降の新たな居場所を検討します。
ホームドア設置、学校教育のデジタル化と教員の働き方改革。質問者は宇田川雄二、無都。都が JR 中央線へホームドア早期設置を求めていく今、区はJR 4駅に優先順位をつけ要望していくか伺います。
これまでも各鉄道事業者にホームドアの設置を求めてきました。改めて JR 東日本をはじめ各鉄道事業者に早期設置を要望していきます。優先順位をつける考えはなく、総武線も含め要望していきます。
葛飾区の区長が JR 各駅へのホームドア早期整備を要望しましたが、区長からは JR 東日本にホームドアの設置を要望、意見交換をするか伺います。
これまでの状況を踏まえ、バリアフリー推進連絡会から JR 東日本に早期設置を求めます。議員のお力添えなど、いただきたいと思います。
教材のデジタル化とランドセルの重さについて認識をお聞きします。
タブレット端末でできる家庭学習を増やし、すべての学校においてデジタル教科書の活用をより一層進めます。
不登校児童生徒への支援に仮想空間をどのように活用し、民間と共同するか伺います。
仮想空間について、先行自治体の取り組みを参考に、民間との連携について検討していきます。
人材の育成と誰もが未来に希望を持てる多様な学びの場を。質問者は鈴木千鶴、維新。区政経営改革推進計画の行政評価の実施における工夫とは何ですか？
二段階評価の導入など PDCA サイクルの改善を図りました。
職員のスキル習得や人材育成のための研修制度はありますか？
職層ごとに必要な知識を習得するための研修を計画し、実施しています。
生徒指導定要改訂を受けた指導の工夫や学校づくりを伺います。
学校は自己指導能力の向上に努めています。定要の趣旨は杉並区教育ビジョン2022の考え方と機を一にしており、学校、家庭、地域等が連携して自立した子供の育成を図ります。
ふれあい月間のいじめ対策にある軽微ないじめとは何ですか？
被害を受けた子供の心身の苦痛など個別に判断します。継続性がない行為やすぐに解決した行為等でも該当するという意味です。
発達障害支援などのための情緒の固定学級の計画はありますか？
必要性は認識しています。課題はありますが、情報収集に努めます。
農福連携農園と近隣区立学校との連携について見解を伺います。
自然と触れ合うことを通して、勤労の意義や命の尊さを理解できる教育的価値のある取り組みと考えます。
介護等と地域医療体制とその連携について、今後の区の取り組み。質問者は松本浩一、立憲。地域包括ケア病棟やリハビリ病院といった介護と医療を結ぶ中間拠点となる病院の充実も必要であると考えますが。
この間、在宅医療相談調整窓口に病床が不足している等の声は寄せられていないため、病床確保等の対応は行っていませんが、医療と介護の連携に向けて病床等の情報を医療及び介護関係者に提供しています。
介護保険制度において医療ケアも担う介護医療院の整備も遅れています。東京都には25施設ありますが、杉並区にはありません。今後、区での介護医療院をどのように整備していく予定か伺います。
整備・運営主体となる医療法人等の意向等を踏まえながら、区内での施設整備を図る考えです。現時点で具体的な相談は寄せられていませんが、引き続き、医療法人等と適宜情報交換を行いながら新たな整備の可能性を探ります。
安心して介護や医療を受けられるよう、今後の区の介護と医療の連携に関する考えを伺います。
引き続き医師会との連携による関係者への周知を図る等、医療と介護が連携した在宅医療の充実に取り組みます。
一時預かり事業、公園、HPV ワクチン男性接種女性。質問者は、赤根学母舞、武藤。一時預かり事業の予約のオンライン化、支払いのキャッシュレス化の見通しを伺います。
オンライン予約は、子育てサポートセンターと子ども・子育てプラザでの導入に向け準備を進めています。キャッシュレス決済は部内で検討していきます。
公園で喫煙ができることについて区の所見を伺います。
小さな公園での喫煙対策は十分ではないと認識しており、利用者が気持ちよく利用できるよう禁煙、分煙のルールに関する検討に取り組みます。
HPV ワクチンの区民の男女の1回目の接種者数と従来の定期接種の実施率を伺います。
男性は定期接種ではないため接種者数は把握していません。従来の定期接種対象の女性は令和4年度は 37%。令和5年度は9月までで 58% が接種済みです。
男性への HPV ワクチン接種の必要性の認識と、東京都の助成制度を活用する予定か伺います。
国の科学的知見の収集状況や議論の状況を把握するとともに、都が予定している助成事業に関する情報や他区の動向を注視し、慎重に検討していきます。
外国ルーツの子に支援充実。HPV ワクチン男子接種に疑問。質問者は曽根文子、青年。ある外国ルーツの子供の家庭が修学援助の情報を知らず、経済的な理由で修学旅行に参加できませんでした。説明書が日本語でしか届いていない事例もありました。今すぐ保護者に改めて周知し、新たに中国語、韓国語、ベトナム語など必要な言語でも文章を用意してほしいと思いますが、いかがですか？
小中学校に再周知を依頼しました。中国語、韓国語、ベトナム語のものも作成します。
区の計画に多文化キッズサロンの設置検討が入ったことを歓迎します。日本語を母語としない子どもたちの学習や相談、交流を通して支援を行う居場所ですが、場所の確保が課題です。都の助成を活用し、区立施設だけでなく、民間の施設も含めて検討をお願いします。
検討し、早期設置を目指します。
HPV ワクチンの副反応は、知覚、運動、自律神経、認知機能に多様な症状が一人の人に重層的に現れるのが特徴です。海外では男女とも同様のことが起きています。女子は新しい HPV ワクチン接種が進む中、男子に認可されたのは古い型のワクチンです。リスクが高く進めることは疑問です。
慎重に検討します。
高齢者の暮らしが守られ、化学物質から子供を守る社会へ。質問者は奥田雅子、青年。介護認定について、法では申請から30日以内となっていますが、それを超える割合、30日以上となることによる影響を伺います。
4月から10月末の申請から認定までの平均は 49.8日。30日以上の割合は 95.8%。適切なサービスが提供できない恐れがあり、積極的に改善に取り組みます。
高額介護サービス費について、負担上限額を超えた分は申請により支給されます。還付までの手続きはどうなっているのですか？
該当者に申請書を送付し、申請後は高額介護サービス費発生のたび自動的に振り込みます。この間、ほぼ 100% の方が申請しています。
超高齢化に伴う負担増、サービス減、人材不足などの課題は多く、団塊世代が75歳以上になる2025年を迎える次期計画に課題をどう生かすのですか？
議会や区民の意見等を踏まえたより良い計画とします。また、介護保険料の上昇を抑制するため、基金の有効活用を検討します。
子供がまとう香りで体調を壊し、保育に支障が出るなどの事例を区は把握していますか？
口外、香りの害の報告はありませんが、啓発ポスター掲示等、周知を依頼しました。